ちはその偶像崇拝と聞きますと、どのような姿を思い浮かべることなんでしょうか。遠い昔、原始的な時代の人々が自ら作った偶像の前にひれ伏している姿かもしれません。まあ、確かにそうなんですね。そして使徒言語録が記された時代でさえ、そのギリシャ・ローマの文明の中でそのような偶像を拝する崇拝することは非常に多くありました。町ごとに崇拝する神がいて、その神を仕える神殿があり、さまざまな儀式や生贄が捧げられていました。しかし私たちが生きるこの現代社会も根本的にはこのような偶像崇拝の姿は変わっていません。文化ごとに崇拝するものがあり、絶対的な価値があります。今日私たちがその多産と富の女神アルテミスの像の前に生贄を捧げることはありません。しかしその富と成功への渇望のために、私たちの健康や家族、そして人生そのものを担保にして多くの生贄を捧げているかもしれません。今日の聖書箇所は実に2000年前の物語、ルストラで起きた一つの出来事です。しかしこれは同時に今の時代に生きている、まあ今の時代に起きている私たちの物語でもあります。聖書は同じ霊的な危機を語り、私たちが達成すべき勝利を示しています。8節から10節の御言葉を見ますと、リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。パウロがリストラで福音を述べ伝えたとき、その生まれつき一人も歩いたことがない人がその御言葉を熱心に聞いていました。パウロは彼のうちに癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、起きなさいと宣言し、彼はすぐに立ち上がって歩き出しました。ここで私たちが心に留めたいのは、パウロがその人から信仰があるのを見たという点なんですね。私たちは信仰は目に見えないと考えがちであります。しかし私たちがその礼拝を捧げるその姿の中に信仰が現れます。まあ、御言葉を伝えるとき、その一言一言に反応し、また喜び、その変化を決断する皆さんの、私たちのその表情の中に生きた信仰が見えるのであります。神様はまさにその見える信仰を私たちから見たいと願っておられることなんですね。これはその見せかけの信仰ではなく、私たちの魂にあるその真実が私たちの生活、また私たちの表情、私たちのその態度、そして変化となって現れるその信仰であります。この信仰こそ私たちの教会と家庭に、そしてこの暗くなっているこの時代に必要なものなんですね。そして神様はその信仰の中に奇跡を起こされるのであります。今日の聖書箇所は、偶像崇拝に陥っていたルストラに神様の奇跡がどのように臨んだのかを示しています。11節から13節の御言葉を見ますと、群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところに大下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花輪を運んできて、 群衆と一緒になって二人に記念を捧げようとした。足の不自由な男を癒す奇跡が起こりますと、ルストラの人々はパウロとバルナバを神として崇め始めました。バルナバをゼウスと呼び、パウロは主に話すものであったためヘルメスと、まあ、そのように呼びました。なぜ彼らはここまでパウロとバルナバを神格化したのでしょうか。そこには背景があります。ルストラの地域に伝わる伝説によれば、昔ゼウス神とヘルメス神がこの地を訪れたことがありました。しかしある老夫婦を除いて誰も二人が神であることに気づかなかったことなんですね。まあ怒った神々はその老夫婦だけを祝福し、他の住民を皆殺しにしたというその伝説が語り継がれていたのであります。ですからその奇跡を行う二人が現れた時、彼らは過去に犯したその過ちを繰り返すまいと思い、急いで生贄を捧げようとしたのであります。まあこれは単なるハプニングではありません。彼らは自分たちの異教の宗教とその偶像崇拝というその世界観の枠組みの中にこの奇跡を解釈し、またさらにはパウロとバルナバさえもその自分たちの世界観に取り込もうとしているのであります。これは今の世の誤った価値観とその文化というものが私たちクリスチャンを飲み込もうとする姿と全く同じような状況なんですね。今日私たちを飲み込もうとするこの時代の世界観というものは、人間をその宇宙の中心に据えたそのルネサンス、その時代を超え、今やその人間自身を神格化するそのニューエイジ思想にまで至りました。私たちの人生の中心、その本来神様がおられるべきその場所に、私たちの安らぎ、私たちの成功、私たちの快楽を置くこと、それこそが現代の偶像崇拝とも言えるのではないでしょうか。私たちが霊的な目を開かなければそれを見ることはできません。このような世の試みに対しパウロとバルナバはどのように反応したのでしょうか。14節から15節の御言葉を見ますと、人たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて、生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海とそしてその中にあるすべてのものを作られた方です。人々は二人を神格化しようとする時、パウロは大声で叫びながら自分の服を裂きました。この服を裂くというその行為というものは、神への冒涜に対する最も強い嫌悪感の表現であります。パリサイ人の人々やその立法学者たちも、イエス様ご自身が神様の子供であると言われた時、自ら自分たちの服を裂き神を冒涜したと言いました。パウロは今自分を神格する彼らに向かって、あなた方は今何ということをしているのかと全身でそれに抵抗していることなんですね。これはただ私は人間に過ぎませんというその謙遜さ、その程度の話ではありません。なぜあなた方の価値観、あなた方の異教の 宗教、あなた方の世界観を私に押し付けようとするのか、あなた方が信じるその宗教、その虚しい偶像からあなた方を救い出すためにこそ、私はこのイエス・キリストの福音をあなた方に伝えているのです。と、むしろ彼らの正反対のことを言っていることなんですね。その服を裂く行為というものは、その偽りの神々の世界観を拒否し、私たちを飲み込もうとする、私たちを支配しようとする偶像崇拝の文化を打ち破る霊的な抵抗の行為でありました。私たちの文化や社会にもそういった偶像が潜んでいるのではないでしょうか。そしてその文化の中心には、その文化や社会が求める主な目標があります。その目標が私たちの生き方を形作ることがあるんですね。私たちはよく気づかないまま、それが当たり前ではないのかと思い、文化というものは価値中立的なものだと、ただ、教科書を通じて学ぶからというその理由で、何のフィルターもなくそれをそのまんま受け入れる、またそのまんま吸収してしまうこともあります。その中で私たちが神様の御言葉からどれほど遠ざかっているのか、私たちの子供たちがその文化の中でどれほど深刻な状況にあるのか、私たちは意識しないことが多いものなんですね。私たちの文化が追い求めるもの、そしてその社会の目標、ある意味より多くを持つこと、より良い家に住むこと、子供をいかにして出生させるのか、いかにして人生の安定を得るのか、あまりにも当たり前で、これが何の罪かと思うほど私たちに何の感覚も与えない、そのようなものの中にいつの間にか入り込んだ偽りの神々、偶像が私たちを蝕んでいるのではないでしょうか。ですから、この偶像から抜け出すことは、その偶像が生み出した文化を拒否することを含んでいます。パウロは今それを実行していることなんですね。彼らが彼らの世界観と文化でパウロとバルナバを覆い飲み込もうとした時、それに対して服を裂き、その世界観を拒否し、彼らは霊的にその行為に対して抵抗しているのであります。これは私たちが生きている文化や世の中から離れようと言っているのではありません。何か私たちが修道院に入って暮らそうと言っているのでもありません。しかし、私たちがその文化の中で生きながらも戦い、また抵抗すべきことがあるという意味なんですね。それこそが私たちが今日クリスチャンとして生きていく生き方であり、様式とならなければならないと聖書の言葉は教えているのであります。パウロはその服を裂きながら、虚しいものを捨てていける神に立ち返れと説教します。偶像と神に同時に仕えることはできないからなんですね。二人の主人に仕えることはできないのであります。偶像を追い求めるのか、それとも神様を追い求めるのか、どっちかあなたは選びなさいという。これは今日の私たちに向けられた問いでもあります。私たちは神に属しているのでしょうか、それとも世に属しているのでしょうか。最近のこの時代の精神、ポストモダニズムと言われるもの、それは二元のを嫌うことなんですよ。二元の。過去に二つに分離されていたものを今は全て一つにしようとする。 善と悪も男も女も全てを人間のを克服すること、それこそが絶対的な価値だと考えています。まあ、もちろんその時代の中で語ることの中に私たちの時代が消化しまた受け入れるべき点もあるでしょう。しかしその善と悪、そして神と世が追い求めるこの偶像とは共存することはできないものなんですね。偶像崇拝とは本来神様からのみ与えられるべき誠の喜び、そして満足、その愛と恵みというものを他のものから得ようとする試みであります。それが神様の位置を占領してしまうことなんですね。まあそれほど大げさに言わなくても、もっと身近に言えば私たちの最近の生活において、まあ皆さんの日常生活において私たちを最も喜ばせているものは何であるんでしょうか。私たちの心を奪っているものは何であるんでしょうか。何もせず、特に何も考えていないとき、私たちの思いが自然に向かう先はどこにあるのでしょうか。まあ、最近は皆さんもスマートフォンを持っておりますので、まあ、インターネットを開いて一番最初に開くその画面は何であるのでしょうか。皆さんが最もそのアプリをしているもの、また皆さんが最も多くのお金を使っているものは何であるんでしょうか。そのようなことを静かに考えるとき、何が神に属し、何がそうではないか、私たちは自ら知ることができるんですね。少し立ち止まって自分自身を顧みることができますね。最近私を最も喜ばせているものは何であるのか。私の心をすっかり奪っているものは何であるのか。何か先週食べた美味しい食事のことですか。もちろんそのようなことで喜んでも良いのでありますが、しかし私たちの喜びの源がそのようなものだけであるならば、私たちは世の人々と何も変わらないことではないでしょうか。もしかすると世の人々が使えているその偶像とその価値観というものが私たちの内側にもそのまま入り込んでいるかもしれない。私たちは別の方法でそれを追い求めているかもしれないことなんですね。しかしそれはクリスチャンの信仰ではありません。そこから私たちが抜け出さなければならない。私たちの服を裂かなければならない。霊的にそれに抵抗しなければならない。それに立ち向かって戦わなければならないと聖書は教えているのであります。続く16節から18節までの言葉を見ますと、神は過ぎ去った時代には、すべての国の人が思い、思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて、実りの季節を与え、食物を残して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。神様は時として全ての民族がそれぞれの道を行くままにしておかれるように見えたと聖書は語ります。しかしそれは神様がおられなかっただからではなく、人々が偶像で自らの目を覆い隠してしまったから。ですから17節の御言葉では、そうだとしても神様がご自身の存在を表 されなかったわけではないと語ることなんですね。神様は雨を降らせ、実りを結ばせ、私たちに喜びを与えてくださることで、いつもどのような時にもご自身を明かししておられました。パウロは今この説教を通して、彼らをその万物を作られた生ける神様のもとへと導いているのであります。彼らの偶像の対象を変えなければならないと言っていることなんですね。生ける神に変えなさい。自ら作ったその虚しいものから世を作られた最も尊い方、聖なる方に変えなさい。パウロは今その福音を述べ伝えています。しかしその福音を伝えていること自体が、虚しいものを捨てようという表現となって現れているんですね。なぜなら皆さん、福音とは何であるんでしょうか。福音とはこの世の偶像から離れることだからなんですね。また信仰とは何であるんでしょうか。世の偽りの神々を信じないと決断することであります。それが聖書に現れる全てのは離れることの原理なんですね。離れる、アブラハムがガルデアのウルを離れた理由もまさにその理由であった。イスラエルの民がエジプトを離れたのも同じことなんですね。堕落し絶望的なその時代の罪悪を見せるその状況から、イスラエルの民を救い出すことを神様は願われた。それが離れることの意味であります。神様ではない他の神に仕え、そのために生贄を捧げ、それによって神様に出会えず、私の人生と私の魂の中心に神様ではない他のもので満たしてしまう、そのような文化の中でパウロは今叫んでいることなんですね。その服を裂きながら、私たちがこの世とこの時代が、私たちのその場所からその偽りの神々から抜け出すようにと私たち一人一人に促しているのであります。神様は私たちを偶像から抜け出させるために、時に私たちの人生に介入されることがあります。アブラハムの場合を思い起こすとどうでしょうか。彼に本当に待ち望んでいた息子が生まれました。75歳で約束を受け、25年間待ってようやく得た息子であります。しかもその古代近東地方の文化において、この息子というものは今の私たちが考えるその長男というよりもはるかに大きな意味を持ちます。その家族のすべて、その家族のプライド、またその家族の命とも言えるようなものなんですね。おそらくアブラハムはその息子を育てる間、息子をあまりにも愛したことでしょう。しかしそれがその愛を超えて、彼の人生の中心、彼の心の中心に神様よりもその自分の息子がより多くを示していたのかもしれません。そのような中で神様が現れました。あなたの息子を私に捧げなさい。モリアの山へ行き、あなたの息子を私への生贄として捧げなさい。なんというありえない話が聖書に出てくるのでしょうか。しかしこれは単に神様がそのような残忍な行為を許されるという意味ではありません。アブラハムにとってこの息子のイサクがすでに偶像となっていた。ですから神様は息子を捧げようと言われた時、 時、その遺作を捧げなさいと言わずに、あなたの愛する一人子を捧げようと言われました。そしてアブラハムはその瞬間、神様の御心を悟り、その息子を捧げようとしました。すると御使いが現れて彼を止めました。創世記の22章の12節の御言葉を読めば、御使いは言った、その子に手を下すのは何にもしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。結局神様がこの出来事を通して何を目的とされたかというと、アブラムが主を恐れることでありました。神様を恐れること、恐れるということは単に何か神様を怖がったり恐れたりすることではありません。自分自身の心を尽くして神様に献身することを意味する言葉なんですね。私たちの心、私たちの人生の中心に主なる神様がおらなければならない、そのような意味であります。そうではなかったから神様はこの出来事を通してアブラハムに教えておられるのであります。私もその牧師の子供として、開拓伝道を始めたその両親の元で育ったために、その家族に対してのその思いというものが他の人々よりももっと深く考えているかもしれません。最初日本に来た時にはその家族のことはもうどれほど大事だったのか、自分の妻、自分の子供のこと、教会の主任の牧師が、あんたの妻は何してるのって、だから教会の働き手伝ってもらわないといけないんじゃないのって、いやちょっと妻はちょっと忙しいのでちょっと 教会とは距離を置いて、教会は教会、家庭は家庭、そのように認識をしながら家族を大事にしていたんですね。ある時にその長崎のところに行った時、その別れの石というところがありますけれども、そこで家族と別れの挨拶をして処刑所に向かっていく300メートルぐらいの距離、そこから別れて歩いていく、その石に立たされた時に神様は私たちに、私にも同じように問われました。あなたは本当に私のために使われているのか、あなたは本当に献身しているのか、あなたは本当に日本の宣教師として私のことを愛しているのか、その問いを聞かされた時には何も答えることはできなかった。神様に献身していると言いながらも、やっぱり神様よりも家族のこと、自分の妻、自分の子供のことを大事にしていた。献身していると言いながらも 100% の献身ではないですね。この部分まではできるけれども、この部分はできません。しかしその問いに立たされて、徹底的に神様の訓練を1年間受けました。宣教師訓練を受けながら1年間本当に今まで経験したことのない辛さの中で、神様はたびたびその質問に同じように立たされたんですね。あなたは本当に私を愛しているのか、あなたは本当に献身しているのか、徹底的にそれを下ろすまで神様はその問いを続けてくださいました。ある時同じようにこのアブラハムの歌詞を読みながら神様に悔い改めた時に、神様はその訓練を終えてくださいました。それで与えられたのが順なんですね。私たちもたびたび神様が私たち一人一人に問われる時があるかもしれません。私たちが信仰者として歩みながら、本当にあなたは信仰者としての歩みを続けているのかどうか、 そのような問いに立たされた時に神様を頼り、また神様を思い起こしながら、私たちに与えられるその一つ一つの歩みを続けることができますよね。例えば私たちがその訓練を通らなければ、その経験を得なければ、その自分自身を下ろすことができなければ、その人生という長いその道の中で新たにその同じような問いに立たされることがあるんですね。それが私たちが一番つまずくところだから、そこが一番神様に献身できないそのようなものだから、自分自身の思い、自分自身の経験、自分自身の常識、自分自身のそういった思い、それは人それぞれ違う形で現れてくるんですね。しかしその訓練を得て神様に認められなければ、同じようなことが同じように繰り返される。皆さんの人生の上に神様の尊い愛と恵みが豊かにあることができますよ。偶像というものは簡単に消えないものなんですね。方法は一つしかない。私たちの心の中心に神様が再びおいでになることであります。また私たちが神様に出会わなければならない。アブラハムがこの逆境とその苦難の中で神様に出会ったように、その自ら歩むその道の中で神様の恵みと愛に深く触れた時に、深く触れたように神様と出会わなければならない。神様とその人格的な交わりをしなければならないと教えているのであります。これは単に神様の存在を認めることではありません。神様の存在を認めながらも偶像崇拝に陥っているこの時代のクリスチャンがあまりにも多いからなんですね。神様と出会い、私たちの人生の中に、私たちの人生の中心に主人として神様をもう一度迎えることだけは、自分自身の思いを全て下ろして、たびたび皆さんの人生の中で起きるその誤ったこと、なぜこう何でこんなにできないのかなと、あ、乗り切ったのかな、乗り越えたのかなと、また再び人々との関係かもしれない、信仰生活の歩みの中で起きる問題かもしれない、それを神様との出会いによってそれを乗り越える、それが偶像崇拝に陥ったこの現代の人々にとって生きる唯一の方法であります。今日私たち一人一人に与えられたその出来事とは何でるんでしょうか。今私たちのうちにある偶像を打ち破り、神様のもとへと立ち返らせるために、神様が皆さんを導いておられる出来事とは何であるでしょうか。私たちに今日語りかけておられるその御言葉と神様の御声とは何であるでしょうか。続く19節から20節の御言葉を見ますと、ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。サタンの攻撃というものは必要なんですね。神格化というその巧妙な攻撃を打ち破ると、まあ、今度は石を投げるという物理的な攻撃がやってきました。人々はパウロが死んだと思い、町の外へ彼らを引きずり出しました。彼は私はこの石に打たれて倒れたパウロの姿が、まあ、まるで今日のこの世の価値観に打ちのめされ、 まあ、倒れているこの時代の姿と重なり、本当に心が痛みました。しかし20節の場面はあまりにも感動的な御言葉なんですね。なぜならパウロは死んでいなかった。血まみれにはなりましたが再び彼は起き上がったのであります。私はこれが使徒言国の多くの場面の中で最も感動的な場面の一つではないかと思います。絶望の中で、サタンの攻撃の中で倒れたかのように見えましたが、しかし起き上がった。死んだのではありません。この文化の中に飲み込まれたのでもありません。攻撃され、倒され、石を投げつけられたかもしれません。血まみれになったかもしれません。しかしこの時代の中に神様は希望を置き、命をもう一度、その命の働きを成し遂げようと願っておられることなんですね。パウロは起き上がり、そして町に入っていき、その翌日にはデルベへと向かい、世に向かって福音を伝えるために再び彼は旅立ち歩んだのであります。愛する皆様、神様は誰を通してこの再び立ち上がる御業を成し遂げられるのでしょうか。まさにこの時代の中において福を裂く信仰を持つ人々であります。この世の価値観に抵抗し、決して妥協しない私たちの信仰を通して神様はこの時代を再び立たせてくださると信じます。この暗い世の中でクリスチャンはその夜空の星のように輝かなければなりません。星が輝くためには暗い背景と対照されなければならないように、私たちもまたこの世の価値観と対照的な聖なる生き方をするとき、初めてこの世の光、希望となることができるのであります。御言葉によって私たちが霊的な目を覚め、私たちの服を裂き、私たちに大飲み込もうとするこの世の偶像に立ち向かうことができますように。またイエス・キリストを私たちの心の中心にもう一度迎えし、主のために献身し、主のために生きると決断する私たちの人生の歩み、その信仰の歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して現代社会を生きる私たちの内側に、どれほど多くの偽りの神々と偶像が据えているのかを見させてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがこの時代において霊的な目を覚まし、神様ゆえ頼む私たちの歩みとなりますように、恵みを与えてください。私たちにパウロのような服を裂く信仰を与えてくださいますように。このような価値観、堕落したものが私たちを飲み込もうとするとき、断固してそれを拒否し、霊的に抵抗する勇気を与えてくださいますように。時に私たちが決断しなければならない時もあります。下ろすことが難しい時もあります。しかし、アブラームが神様を信頼し、その自分の人生において最も重要なものであったことを、おろし神様に献身したように、どうか私たちもその献身の訓練を一つ一つ通り抜け、また向き合っていくことができますように、恵みと導きを豊かに与えてください。私たちの人生の歩みを通して、神様の栄光が表されますように。どうか私たち一人一人を尊く用いてください。今週の歩みも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。